の個性であったり生命体の個性であるというのが分かりました。だけど入っている情報は一応同じものが入るんです。ただ入っているけど受け手が違うんですね。例えばコンピューターで言えば Windows というのは多分みんな同じ情報だと思うんですね。だけども例えば NEC に入れたりとか富士通に入れたりとか東芝に入れたらそれぞれなんとなく性能が違うというのはそういう違いが肉体の違い、つまりコンピューターの違いというのは肉体を形成する脳の構造の違いというものと同じです。ですが膨大な意識が入るのは全部一緒なんですよ。これ犬や猫も全部一緒ですね。だけどその機能があるかないかの違いだけなんですね。
面白いなと思って、でじゃあ地球の歴史というものをたどってみようということで地球の歴史をこう見てみるんですが、まあ、大雑把に言ってみるとどういうものだったかというと地球では生命の住めるところではなかったんです。で私が見てきたものはどうだったかというと要するに太陽系ができてきて地球ができた頃に大量のその水星コメットですね、あれは大量の水を含んでましてものすごい数がぶつかるんです。そしてやがて海ができるんですが、あの当時の海というのは今と違って海の広さが3分の1ぐらいなんです。ほとんどが大陸なんです。で赤色で二酸化炭素に覆われた大地だったんです。でそれが太陽光とその水の中に含まれたアミノ酸とかそういうのが水の中で溶けて初めてお互いのエネルギー交換がやれるようになって水の中で生命が誕生してくる。最初元かそういうものから始まって動物のようなものができてくるんですね。そういうようなものからだんだんだんだん広がってくるんですが、やがてそれが海岸べりに打ち当たっていくとその藻のようなものがだんだん大きな植物に変わっていくんですね。そして生命体の住める環境をどんどん作ってくるんですが、それからマングローブのような形で木みたいなのが生えてくるんです。で山の上の方はもう木も何もないんですよ。荒れた大地ですから。でそういうところから海岸べりから植物が生えてくるんです。どんどんどんどんどんどんどんどん。そしてその葉っぱが落ちてくると今度海の中にいる動物性の微生物がいたりするとそれが全部腐らせるんです。そしてそれが栄養になってまたつながっていく。でそれを繰り返して8億年かかって今のような透き通った大気にするんですね。透き通った大気にするんです。その大気の状態になってそれからオゾン層が形成されてきてから海の中にいた動物が陸を出て上がってくるわけですね。で大体がこうその当時は当然今の海の標高0メートル地帯よりも深さ2000メートルぐらい深いところが当時の標高0メートル地帯だったんです。で、あの頃は今のような太平洋、大西洋ってなくて太平洋が一つの海、それしかなかったんです。そういう状態です。で、そこの端と端に人類がいるだけなんです。2種類の人類。そしてそういうあの緑をどんどん割れていくんですが、この緑をどんどん増やし続けるためにいろんな動物やいろんなものが生き返って生活しているわけです。植物を生かすと。で生命体が生きていく上において植物をとにかく守っていかないと生命体が生きていけない。やがてそれからものすごい歳月が経ってから約今から500万年ぐらいだろうと思うんですね。っていうのは臨死体験すると今が何年何月ですっていうことを書いてくれてないんです。でこれ一番参るんですよ。で自分で記憶してくるとね、一体なんで覚えたらいいかなって思うと、私は星をやってる人間です。まず地球っていうのは首振り運動って再三運動をしてますね。その他に例えば再三運動っていうのは2万6000年ぐらいの周期なんですが、それよりも古いものになった場合に今度分からなくなりますよね。星座っていうのは戻ってきますからね。そうすると今度はそれぞれの固有の星座っていうのが、実はそれぞれの星は固有運動をしますから星座の格好がだいぶ違ってるんです。今の格好でだいぶ違ってるんですね。だからそれを見出して、そしてその周期性から何年頃だったかっていうふうに調べればいい。そうすると何年頃っていう計算がつきます。でそれは私得意なもんですから、そういうことをして臨床の中ですごいでしょ。でそうやってやって年数を知ってきたんですね。でああこれはいつ頃かって言ったら今からだいたい500万年ぐらい前、多分人類の発祥は500万年ぐらい前多分なると思いますけど、でそれで発祥してきて、それから今から100万年ぐらいしてから大体の人間の形になってきて、こういう形になってきて、ものすごく知的な人たちになってくるわけです。でそこから新しいこう文化が生まれてくるんですね。で今から大体5万年ぐらい前あたりにはもう相当立派な文明になってくるんですね。でその当時の人の身長というのはどのくらいかといったら2メートルから3メートルぐらいなんです。なぜかというと地球の引力が今より弱いんです。弱いんです。でも深さ2000メートルぐらい深いところは当時の標高0メートル地帯ですから、逆に気圧は若干高くなるんです。だから結構平均温度が30度ぐらいなんです。地球の平均気温というのはどのくらい、平均ですよ、平均というのは16度ですから、 いかに高いかというのが分かると思います。でそういう高い状態で高い山岳地帯は特にあの標高が2000メートルぐらいから上というのは木がないんですね。その当時はまだ木がない状態ですね。でそしてだんだん緑を増やして、で緑を増やしていかないと地球であの生きていく生命の住める環境が維持できないということで、それで人間とかそういうものは知恵を持つようになってきてが何をしたか、一番の目的は何かというとお金じゃないんです。一番の目的は何かというと自然界の自然環境を常に安定して緑の量を増やしていくことをどんどん作業としてやっているんです。で山の方へとだんだん木を植えたりして植林したりしていろんなことをやっていくわけです。ですから彼らの乗り物というのはすごい感覚が発達してまして、まず住居とかそういうのは地下です。地下帝国穴を掘って、で大地をその緑を削りたくないもんだから穴を掘って地下でつながっていくんです。でもそれも限界があるから隣町と隣町を行き来するのは上を行くというのをその地下が続けて上空を飛ぶようなものを作るんです。これは臨済圏で見た時驚きましたよね。そんなものこれはやっぱ幻覚だろうなと。俺最近 UFO みたいなそんなことやってるからいけないのかってそんなことなかったんですけど、まあ、そういうことやってなかったら飛行機のね管制関係のことやってるから多分そんなの幻覚として見たのかもしれないと思ったんだけど、でも形がね私の知らないことなんですよ。こんな飛び物ってないはずだとかね。でその飛び物の様子、中の様子や構造とか全部調べてきたりとか、その人のその時代のその人の体を借りてこう見させてもらうんですよね。で中の構造とか飛ばし方とか、ああなるほどなるほどこうなってるのか、へえなんて言いながら、まあ面白がってねこう見てくるわけですよね。でそうこうしながらこうやってくるうちに遠くの方から大きなコメット彗星がやってくるんです。でその当時地球の周り月は回ってなかったんです。月がで月になる元の天体が遠くの方からやってくるんですね。でこれは彗星と同じで氷、かなりの氷を蓄えて、で火星とそれから木星ぐらいの間に来てからこれが全部気化する。でものすごいでかい天体になるわけですね見た目は。でそれが近づいてくるとそれが地球にグワーッと降り注ぐんですが、これが今から1万5千年ほど前なんです。1万5千年これで大洪水が起きるんですね。俺星やってる人間としてこんなこと普通に言ったらバカじゃねえかって言われるんですよ。あんまりこれ内緒ですけどね、あくまでも臨済圏に見た内容はそうだったってことですよ。だからこう勘違いしてもらっちゃ困るんですね。本当にそうだったって言ってるわけじゃないですよ。これ臨済圏で見た内容ですからね、そこを勘違いされると困るんですね。でそういうようなものを見てきてからみんなあのいやその時にねこれはあまり言っちゃいけないかもしれないんだけども、人間と同じような働きをする人工的な人間を作るんですね。それはいわゆるクローンって言われるやつなんで、それは高い山岳地帯で要するに太陽の光にも勝てるようなあのメラミン色素の多い動物、これは黒い動物ですね。それで寒いところでも生きていかれるような毛深い人たちを作っていく、それから自分たちに似たようなものも作っていく、まずそういうふうに作っているんですね。まあまあ、いろんなそういうような働きをする人たちを作っていくんですが、そしてそういう文明があったときにその彗星がやってくる、それが地球にぶつかるかもしれないということで、2つの文明の持っていた人たちの一つは宇宙に逃げてきたんです。これ後で追いかけてみたいと思うんですよね。で彼らはどこに逃げたかというと金星に逃げているんですよ、ね、で結局彼らの積水がどうなったかというと金星に行って住めない環境ではないんだけども体の様子が変わっちゃうんですね。で彼らはその文化を持っていってるわけです。だから、まあ、そのままずっと生き続けるわけですが、体が地球よりも引力弱いですから体が細くなってますね。体力が強いから皮膚は動作みたいになってます。そして目はメラミンの方でいて真っ黒になりますね。そういう人知りません？なんとなくあのテレビでやってる私はびっくりしましたね。あれは臨済圏で見たのにどうして俺はこんなところで今テレビ見てるんだろうと一瞬驚きましたけど、あとで八尾さんに聞いたらみんなそう言ってるんですね。あったっていう人たちはね、だから多分もしかしたら本当かもしれないと一瞬思ってるんですよ。これはまだ僕の確認してないですから、まあまあそういう人たちが臨死の中でいたと。そういう人たちは自分たちの住める環境、今現在は住めない環境になっちゃった。今地球に戻ってこようとしてるんで地球があまりにも酸素が多くなっちゃって逆に彼らがすごく低くなった。で彼らは何をするかって、もう少し二酸化炭素を増やさないと生きていけないんですよ地球で。まあまあそれはそれで一つあるんですね。でところがあのそっちに逃げなかった人たち、いわゆる和人系の私たちの先祖みたいな人たちはどうしたかというと、いわゆる今あのヨーロッパのになるんですが、あの高いアルプスあたりのああいう高い山にみんな避難した。避難して大洪水に遭うんですよ。ほとんど死んでしまうんです。で黒の人たちはみんな死んでしまうんです。全員は死なないけど相当死ぬんですね。だけど だいぶ残るんですよ。でそういう人たちから新しい時代をまた築き上げていく。だから今度は新しい時代に入って作っていかなきゃいけない。 でそれでもって例えば今から1万5000年ぐらい前から落ち着いたとるからだんだんだんだん凍ってきて緑をまた作ったりとか今度海の傘が高くなりましたから今まで海の底だったところも海になっちゃったわけ で今と同じような状況になってそこからまた緑が増えてきたり広がっていって、まあ、今の地球の原型だからそれだけ大量の水が降り注いだもんだから大陸とかその高地に溜まった大量の水で要するにプレートっていうか地殻がぐーっと押されてくるんですね重さで近くのところの薄い川みたいなのにそこに水が溜まると重みでぐっと広がってくるんですどんどん広がられてて増加温度が落ちてくるんですねでそうやってどんどんどんどん広く広がってきたで今みたいなこう地球になってくるんですがその中でまたこう歴史をたどってみると例えばそういうものを持った人たちがこう生きてくる面白いでしょだからそうやって現在つながってきてるでまた未来もそういう形でさっき言ったようにまたつながってくるんですねでこういうのを散々見てから帰ってきて、そしてそこで思ったのはねまだその息を戻さないんですよでそこで何を思ったかもっと面白いことをしようと思って何をしたかったらいろんな時代に行ってなんか証拠を残してこようと思ったんですねどうせこんなもの幻覚でもいいんじゃないかと思ったんですよでいろんなところ行ってなんか自分例えば何かの柱に来ると書いたりとかなんかいろんなことをしてきてもし思い出してね生き返ってからそこの神社にそういうこと書いてあったりあるいはどっかの遺跡に座って何か書いてあったりとか面白いじゃないですかねそしたら本当に俺が言ったことになって後で青くなると思うんですがでもこれはまあ幻覚だよなと思うもう一つの気持ちがあるわけです今自分がやってる状態は幻覚だろうと思うでもそうやってやってまた病室に帰ってたんですよそうしたらねなんとなく生き返りそうだったんですよね看護師さんがケイさんとか言ってほっぺた叩いてると肉体のがうーってなってるからあこれ生き返るあどうしようどうしようと思ってそこで考えて皆さん覚えてくださいね生き返りそうになった時にまず耳に近づくことですうちの親父にやった時耳に入ったことを思い出しまして僕の場合は耳にまた近づくことしか記憶がないですね方法論が親父で実験しましたからで、もう一度それでやってみると耳に近づいていったら一瞬記憶がファッとなくなるんですねで記憶が戻ったのは翌日なんですでちょうど流動食親戚のおばさんたちにしててなんかみんな来てたんですよねで流動食口の中に入れてもらってるでそこで意識がふっと戻ってあ今意識戻ったよなんて言われて、それで周りを見たら、ね、親戚中が来てましたねなんとなく助かったのかなって気がしましたねああこれでよかったとでもそれでもよくなかったんですね体のバランスが全部崩れたってなったらそれを整える薬が必要だったそうなんですその意識不明の時にねで僕は生き返ったのは翌日ですから意識が戻ったのは翌日ですからその間に何が起きたかよく分からないかって聞いてみたらなんか例年アメリカにしかないその体のバランスを取る薬が世界にそこしかないってこと日本ではなくて米軍の人たちがなんかピストン輸送して運んでくれてその注射が間に合って試験を受けたらしいんですよ、はい、俺はすごいいろんな人たちによって助けられたんだなって気がしましてねでこの見てきたものをまたこんなことを人に言ったら笑われるよなと思いつつまあそれでもってそれで一応意識が戻ってから手術をすることになったんですねで原因が分かって今度バイパス手術をしてそれから3週間寝てそれが治ってから退院したんですで退院してよしって友達のとこ行ったんですで友達に電話とか行ってその日何月何日何かしてなかった誰か来てなかったとかおーおーそうそうそうそう あいつ休みについてきたみんな覚えてるわけですよでお前それよりもあの時なんで車で逃げてったんだっつったら一瞬言われたんですよえあそうだよなと思ったんですよでもそれを思った瞬間に背筋がねものすごいゾクッとしたんですよね本当だったんだあれはと思ってねそうするとすごい気になりませんいろんなことがでいろんなことがもういっぺんにもう走馬灯のように全部思い出すんですよそうするとこれは自衛隊にいる場合じゃねえよなと思ってもうやめてですね腰をついて俺は何かしなきゃいけないんだってもう自衛隊をやめて返したんですけどそれからまあ一生懸命星のことやったりその臨時体験のことをいろいろ思い出したりしてあ人が遊びに来るとそういうこと言ったらその当時はね大概人の味方ってのはあいつは親族なんてことがおかしい最近髪がかってたとかねいろんなこと言われまして言わないようにしちゃったんですねでいろいろやってるうちその自分ばっかり気ばかせるんですねだから見てた未来にすぐ行きたいようなところがあったり今焦ってしょうがないんですねだからそのうちやってるうちにもういいやと思ってですねもう周りも信用してくれないしまあいいやいいやいいやと思ってやっていくうちにそのうち気がついてみたら水星の天気がきれいになってきてでこれでさっきのところまた戻ってくるんですけど、ね、現実の話水星を発見することになるんですねでその水星を発見したらその水星が将来地球にぶつかる可能性があることになってきてでそのことで例えばもあの木星にぶつかるやつを調べたりしたらこれはえらいことになってたこれから地球を守らなきゃいけないどうしたらいいか ということで第1回目にあのアジアのいろんな国々のその国のエリート中のエリートを集めたあの研修会があったんですね。でいろんな大学の先生たちが交代交代でやるんですが、そのゼミをやったりするんですが、一番最後のゼミは私だったんですよ、担当が。で私がやることになって、それどこでやるんですやったらいいんでしょうか。これはね、京都フォーラムというのが中心でやったんですね。で将来世代フォーラムということでやったんですけども、それ京都でやりましょう、あ京都じゃなくて高野山でやりましょう。で Q さん、高野山来てくるんですから、高野山って行ったことねえなと思ったんですよ。で高野山行ったことないけど、まあ、あの、なんだろう、ナンバーからですか、なんか電車に乗ってガタガタガタこう揺られてって、着くとなんか極楽寺なんてのすごいあったりしてね。でそこで向こうに着くとケーブルカーかなんか乗って、途中からバスに乗って、まあ、すごいとこですねあそこはね。で行ったらもうここはなんか時代が江戸時代かそれよりも古い時代に入ったんじゃないかってくらいすごい建物ですよね。あの中、あれは日本じゃない、あ日本ですけど、なんか違う別世界ですよねあれね。でタクシーに乗ったのバスずっと行って、なんとかってお寺のところで降ろしてもらって、そうしたらお寺、そのお寺があの皆さんのいるお寺がその目の前で、降りてってね、こうお寺の入ってこんにちはってだから出てこないんですね。こんにちはなんて、そのうち小坊主さんが出てきたんですね。若い坊さん、こんにちはってあのキースと申しますが、今日ここではこれからこういうことやってないですかって、あやっております、いやあのキースというものですよ今来たんでって言ったら、あじゃあ先生呼んでますね。で先生呼んで来て、で先生と話してて、こんにちはキースと申します、いやどうもご苦労様ですって言ってるうちに、こうやって僕の頭の中何を考えたか、そこの人のことはな、これどっか見ちゃったんだろうなって一瞬思いつつ、あまり言っちゃいけないと思ってね、なんか真面目な、朝の留学生のゼミですから、私もそれなりの顔していい話で、靴脱いでそれで中入って歩いてて、畳の置き場にガラッと開けて入ってて、あれ何か言うことあるの一瞬思ったんですよ。どこだったっけな、なんか遠い記憶にあるんですよね。でそれでみんなで食事しながら、公園ってこの辺であるんですかって言ったら、いやここじゃないんですけどねって、ここ見ましたら後ろにね、全く同じなんです、掛け軸があるんですが、その掛け軸に大きい字が書いてあったんです、一字。あ臨死体験もちょっと違うなと一瞬思ったんですよ。だからちょっと聞いたんですね、先生この部屋であるんですかって言ったら、隣の部屋で、隣の部屋とか俺は小さいと思ったんですよ。だってその部屋自体がすごいでかいですから、隣に同じような大きさの部屋があるなんて思ってませんからね。あそうですかって言ったら、もう開けてみたら L の字型にこれがあって、でずっと奥の床の間にさっきのそのさっき言ったそのあの見取り図の掛け軸がつながってるんですよ。鳥肌立ったなんてんじゃないですよ。もう飛んでて、うわーこれだっつったらね、こっちの先生たちみんな冷ややかな目で、キューさんどうしたんですか、いきなりなんで、いや実はね今からね22歳の僕が40の時ですよ、22歳の僕がここから出てきてね、こうなこう歩くんですよったら、みんなえおかしいんじゃないかなって一瞬思ったと思うんですが、しっかり説明させてもらいました。実はこれこれこうでっていう話をしたら、それぜひ話をしましょう、で留学生の前で話をするの、それ現場ですよ。だからでビデオ撮っていいかって言ったら、いいも悪いも俺も撮っていてほしいと思ったら撮ってくださいって、ありますみたいな。であの時のその驚きの条件とか、もしかしたら俺22歳の俺がどこか映ってるかなと思ったんだけど、映ってなかったんですけどね、あの残念ながら。だけどその情景ってのはもうその22歳の記憶もあるでしょ、で今現在こっちから見てる記憶なんじゃないですか、これが微妙なんですよね。でああそうだよなと思ってね、話してものすごい懐かしいような気がした。でそれから一時その話を終えて、そしてこっちの水星の話になって、でこの水星から地球を守らなきゃいけないって話をしたんですが、その話が終わってゼミが終わった後に夜の夜中、もう周りの業者の皆さんがみんな噂から流れて、死んだやつがいないし、なんて話からね、でみんな死んだやつの話をみんな聞きたいんですね。あの特に高層って言われるお坊さんは特に知りたい、やっぱ不安なんでしょ死ぬことに対して。だから皆さんやってきてね、あのみんなこうやって座ってくるんですよ、キースあの話ぜひ来てくれて、皆さんの前でこの臨死体験の話をして死の世界の話をするんですよ、皆さんご存知でしょって、いや話は知ってる、本当かどうか知らないって言うんですよ、この人なんかみんな疑ってるじゃないかと思って、で正直に話して、それからまあいろいろあるんですよ、まあ、そういうことをして、それから実際にこういろんなことがで、その年の12月にですね、この彗星から地球を守るための国際会議っていうのが開催されてます。それは第1回将来世代フォーラム国際会議っていうのを京都の国際会議で開きました。 でこれはもう優秀な先生方、学者たちが集まっている、世界中の学者たちが
全部で64カ国の国の人、あの学者が集まって、この地球を守るための話し合いをするということなんですね。でそこに私も日本の代表で出ているということになります。でだけどその出る前 の, あの約1週間前に1週間間隔になって、いろんな学部の先生方から質疑応答があるんです。でこいつを本当に出していいかという試験があるんですね。でそれをクリアしないと出れないんですが、なんせ天文学会の中では初めてだと言うんで、あの例えば京大の渡辺、東大の渡辺淳一君とかの、まあ、いろんな先生たちがカーリーバンクに夜来てこっそり応募してくれるんですね。でその通りに答えて、みんな安直を打つ。でその通りに答えていったらしっかり合格しまして、あの無事あの会に出ることになります。で1週間また1回家に帰って、また1週間後に来て国際会に参加しました。でそこではこの地球をその守るための話はずっとしてたんですが、特にまあここで、あのこれはもうそれぞれ国境とか、ね、人種を超えて地球を守らなきゃいけないと。でそのために何が必要かというと、一番爆発力に強いものを使おうと、人工的なもの でしかし地球にいらないものを使おうと、何か核ミサイル、ね、これはじゃあどうやって出し合うか、どうぞあれ分かが崩れたと言ってもそれでもまだそのみんなあるわけですよ。そうするとそのバランスが崩れたら、いや俺のもんだみたいになるから、その出し合いってのは難しいって話です。だけど中にはまだあの戦争してる国の人がいたりするわけですよ。戦争している国の人たちから言わせれば、そんな、ね、地球守らなくてもいいとかいいなぁな、ね、いろいろ言ってるんですよ。その前にあなた方ね、戦争を一回私に預けてくれ、そんなに戦争したいなら一回預けてくれ、地球が守れたらもう一回戦争したらいいじゃないかって言ったんですよね。そしたらみんな冷めてきましたね。でだんだん地球を守る方向に話をして、そして結局その話でまとまったのは、あのアメリカで今宇宙に16カ国で基地を作ってますよ、宇宙ステーション。あれは実はそこの話から決まったことなんですよ。これはクリントンさんがでも見える。そして地球防衛宇宙構想ということで今それを動かす、そしてネットワーク構想して私も参加して地球にぶつかるかもしれない天体を把握するって作業してます。まあこれは決まったんですね。ところがそういう話って1週間やるんですが、その話の中の途中、中日の頃にちょうど休憩時間にですね、私があの外出てお茶を飲んでる時にある先生が近づいてきた。この人は植物学者なんです。ヨーロッパでも権威のある植物学者に近づいてきて、何て言ったんですか。九州さん、九州君の言うのは分かるんだよ、今回の会よく分かるんだけど、そこまで地球を持たんぼって言うんですね。あの先生何も動けなくて言ってるのかなと思ってね。あそうですか、なんで持たないんですかって言ったら、君も覚えてるだろう、今原子力発電所っていうのができて、夜電気を、原子力発電所っていうのはもう四六時中動かさなきゃいけないから、夜も電気つけなきゃならない、そのために夜空が明るくなっちゃって、結果として植物はみんなストレスを感じている。でこのままの計算でいくと、あの今から約17年から20年ぐらいの間に木がいっぺんにその3年間に枯れるであろうと。そうすると20年後には標高0メートル地帯の酸素の量が、二酸化炭素が増えることによって酸素が上に行ってしまうと。酸素が軽いですから、ね、上に行ってしまうと。そうするとその地域はみんな酸欠状態になっちゃう。でみんな窒息するんだ。これあのどこの企業や、どこの会社や、あ国に言っても誰も納得してくれない。それどころかもっと作ってると。だからこんな、ね、世界情勢の中で地球を守ることなんて無理だと言われたの。あの冷たい言い方 ね。でこの会議にはもう権威のある先生たちが集まるんですね。だいたい70代の先生、権威のある先生たち。でその権威のある先生たちに言っても聞いてくれなかったんです。で20年後って言うと、で先生たちはね、だからもう言っても私たちは考えてもダメだったから、諦めなさいって、諦めて。先生たちは早いです、70歳ですから。当時はもう20年たちはねほとんどいないんじゃないかと思うんですけど、私はいますよね、40だったんですから冗談じゃない。ところが傍聴に来てた人たちは、そのさっき言ったそのアジアの留学生の人たちもいれば、それから現在の大学院生なんてみんないるわけです、知的な人たちが。全部で800人ぐらいが傍聴してるわけですよ。その中の代表みたいなもんですから、私が一番若造ですからね、あの70代の中では。でそこで喧嘩してるわけですから、冗談じゃないって話になって大喧嘩する。じゃそのことも含めてこれから話し合っていきましょうって話をいろいろしたんですよ。でその時にね、こういう話っていうのは面白いんですよ。僕はあの分かったのは、その環境問題の話になった時にどういうことが起きたかっていうとね、こういう円卓みたいになった時にね、昔の2000年前の宗教論争の空気を、つまり世の中の発展ということで、その原因は誰だったのか、こんな環境にしたのは誰だって責任逃れですよね。そうすると宗教問題になったんですね。
そうすると昔のお前らのあれがこうしたじゃないかとか、いやあれだこうだ、もう話すときにあこっちは頭いくんだね。特に私は宗教心全くありませんので、あのね、ボケたこと言ってんだよと、冗談じゃないって話になりまして、でそこでもって言ったのは、インターネットってのあるだろうと、あのそのくらいのインターネット開放されてないと思います。これインターネットっていうのは軍が使っているバッチシステムの中で、お互いの連絡や飛行機の情報ネットワークなんかで使ってたんですね。で僕はずっと黒人と言いましたが、そのことよく知ってて、その当時は大学とか、あ大手企業一社とか何社か、であの頃はニフティっていうのが確かあの日本大日本印刷から大日本印刷か、あそこは確か買ってて、そこから借りててニフティっていうのが動いてたんです。ただそれだけだったんですね。でインターネットはまだその以外に開放されてないと思うんです。ですからアメリカの代表に言ったんですよね。アメリカはインターネット開放すべきだろうと。でこういう、ね、地球の危機的にインターネットを開放して、こんな買わせたら宗教問題でいろんな問題が起きてくるから、今の地球の環境の問題だけを提示して、それに対していろんな国々の意見をそれぞれインターネットを通じて意見交換したらどうだ、顔が見えないからね。でそういうことをしようやっていって、あの提案したんです。そしたらそれは面白いなってことになった。そしたらアメリカの代表は何て言った、インターネット開放するけど日本はいくら金くれるんだって言うんですよ。あなた方何を考えてるんだ、地球が危ない時に何が金欲しいんだっていう話をして散々大喧嘩したんです。挙句の果てどうなったかというと、翌年の5月にインターネットが無料開放されましたね。あれは私の言ったことも少しこう答えたんじゃないか。つまり公式の会議の席で言ったのは私だけだそうですから、なんか効果があったかなって気がするんですね。まあそういうようなこと知らなかったでしょ皆さんね。実は私もいたんですよね。でそこでまた話し合われた内容が、あの次回が、あの将来世代フォーラムがブラジルでやることになっています。あの1995年はブラジルでやることになっています。でこの当時も環境問題というのはあちこちでやってはいたんですが、バラバラでやったんですね。でここら辺でこのここで一つ一つまとめたらどうだと、環境会議国際会議という形でという提案をしたんです。でまずそこで話し合ってほしいのは、今現在この地球上の大気の成分がどうなっているかやっぱ調べなきゃいけないということで、まずその提案をしたんですね。でそこで調べてほしいのは、あの大気中の二酸化炭素の濃度はどのくらいかとか、全部それを調べて、で各地域で、実際どうなっているんだということも調べなきゃいけない。その前に二酸化炭素の濃度とかそういうものがどこら辺まで増えたら我々のような動物は死ぬのか生きるのかという上限と、少なすぎてもいけないんですね。植物を生きていくようになりますから、それの一酸の線加減ですね。この幅が地球で生命の生きるという条件なんです。でこの条件が崩れたら、どんなに素晴らしい領土にあろうがなかろうが終わりなんです。地球はつまり今窒息してしまうわけです。だからその条件の中のどこの国はどこら辺まで行ってるかっていうのを全部表にしてやって、その二酸化炭素の濃度の多いところに対してはやっぱり少なくするような策をいろんな国でやってやろうじゃないかということを提案したんです。そして話し合ってほしいということで、その会議が終わってブラジルに移ったんです。さてブラジルはどうなりました。結局は答え出なかったんですね。そしたらまた京都もしてですよ、その翌年京都議定書の話になりますね。であれはどうだったかって言ったら、結局1994年の排出ガス規制に準ずるってわけのわからない話なんです。で二酸化炭素が増えてたら温暖化なんてバカなことですよね、温暖化の前に窒息して死んでしまうって話ですね。我々は窒息して死ぬことが怖いって先生から言われたわけですよ。理解できるんです。二酸化炭素が増えてくると、二酸化炭素は大気の中で重い物質ですから下に溜まりやすいんです。特に明け方血流ですよね。あの車が動いたりしてるときっていうのは攪拌されてくるんですが、そういうものが収まって安定してくるとどうなるかして、二酸化炭素が低いところに溜まりやすいんです。だからよく朝一番に仕事に出てってマンホールの中に入ってていけない倒れて死んだってのはあると思うんですけど、これは窒息死です。はっきり申し上げて数十秒で亡くなるそうです。これは楽らしいですよ。あのお医者さんに聞いたらね。だけど先生は知らないって言って、あの経験ないって言いましたけど、あのそういうふうなことですよね。でこういうようなことの、まあ、問題だと思うんですよ。じゃあ温暖化っていう話になると、いきなり怖さがなくなってくるんですね。例えば地球が暖かくて何か問題があったかっていうと、過去の歴史を見てみると地球が暖かくなるといいことしかないんですね。よく見てください。豊作なんです。豊作ですよ。豊作貧乏って言葉があるか、それは悪いんですよね。だけど作物が取れなくなって死ぬことはないんですね。一番怖いのは冷夏です。これは餓死が出るんですね。飢饉ですね。でそういうものを調べると、太陽の活動と意外と一致するんです。太陽の活動が活発になると、これは暖かくなってくるんですね。 それで作物を食べれる。太陽の活動が弱い時期は、これは冷夏が起きるんですね。これは11年周期であります。で、地球が暖かいか暖かくないかっていうのは、どうも調べてみると、これはエルニーニョ現象となります。皆さん、エルニーニョって知ってます？どうもね、エルニーニョ現象が起きるときに、面白いんですが、どうしてその海の温度が上がるかと気になったんです。で、調べてみたら、太陽が活発になってくると、ペルー沖あたりの海水の温度が上がってきますよね。まあ、赤道上の温度が上がってくるんですが、そうすると湿った空気が出てきます。湿った空気が大陸に飛んでいくと、大陸でもって大雨を降らします。そうすると洪水になります。土砂が流れます。で、土砂ってのは何かって言ったら、腐葉土、動物や植物の死骸なんですよね。それが海に一斉に流れていくと栄養豊富なものです。そして海の中にいる微生物、プランクトンが非常にたくさん発生するんです。そうするとこのプランクトンというのは寿命が短いですから、その死骸が赤潮となって流れてくる赤潮被害というのがありますね。これは皆さんご存知でしょ。で、それが海を流れて、要するに北、北極圏の方を回ってまたアメリカ大陸からずっと赤道に登ってきますね。その赤道を登ったあたりで、今度は太陽の光によって温められてくるわけです。で、あそこにタグロして、渦を巻いているのでタグロしてくるとどうなるかって、そういうものはどんどん溜まってくる場所なんですね。で、そこに太陽の光が当たると、太陽の光って海水に当たってでも変なものに当たると、そのものが熱に変わるわけですね。そうすると海水の温度ってどんどん上がってきます。そしてそれが冬あたりになって、その海水が温まった海水にすると、冬を暖かくて固定されないっていうことになるわけですね。で、これが、要するに暖冬っていう原理ですね。ところが最近はそれとは関係なく、毎年暖冬じゃないですか。これは何かって調べてみたんですね。そしたら、今から16年ほど前に遡ります。調べてみると。それから毎年になってくるんです。それよりもちょっと前に何があったかというと、中国で、鄧小平さんが実権を握って、近代化農業推進ということで、日本とかアメリカとかカナダとか、ああいう先進国に、若い人たちを勉強に行かせるんですね。で、今も問題になってますけれども、化学肥料やそういうものをふんだんに使った農業を促進するんです。で、その勉強のために今から18年か17年前にみんないっぱい来てました。勉強してました。で、その人たちが帰った翌年から農業の形態が変わったんです。その翌年あたりから東シナ海で赤潮が大量に発生するんです。で、今年の5月には日本海まで流れるぐらい大量な赤潮が流れています。これは調べてみてください。ですから、もうずっと温度が暖かいままになっちゃってます。これは人災です、よく考えてくださいね。それから、オゾン層を破壊しているものもあります。これは何でしょうか。フロンガス？フロンガスですか。昭和52年の頃からずっと大きな問題になったのは、航空機の排出ガスなんです。で、航空機の排出ガスの中に、航空機の燃料の中に塩素を入れてるんです。それはなぜかというと着色料ってなって、燃料が漏れた時に赤い色とかつくようにわざわざ色をつけてるんです。それは塩素を含んでるんです。それが熱されて吹き出すと活性していますから、その塩素成分とオゾンが反応してしまって分解するんです。これはその当時から大きな問題です。よく思い出してください。昭和52年から新聞沙汰になってますよ。私は当事者とか国税でいますがよく知ってますけど、皆さん今更知らないとは言わない。知ってたはずです。だがその話もやっぱり増えてくるんです。で、私は自衛隊を辞めて自動車のセールスマンを少しやってたんです。その頃にどういうことが起きたかというと、フロンガスというのがずっとエアコンのガスの交換にはいいガスだったんです。で、フロンガスというのは洗浄にも使ってるんですね。例えば工場で作った部品の洗浄にも使ったわけです。なぜかって言ったら、これは人工的に作ったもので分解しにくいものなんですね。で、いろんな実験の中で、これは放射線やいろんなものにぶつけても人工的にやった場合には分解したという事例はどこにもないです。今でもないはずです。しかし、あの中に塩素を含んでいるかいないかということに対しては含んでいるんです。ですが、放射線とかそういうのぶつからないとそれが出てこないわけです。分解して出てこないわけです。ところが、分解したかどうかというのは分解しにくい物質ということで評価されていましたから、実際に実験の中、大学でもどこでもいいんですが、実験の中で分解したという症例はないはずです。いまだにないと思います。ところが、私たちがエアコンのガスを交換したりしていたときに、 代替フロンというのが出てきまして、これを今度新しくフロンに変わってこういうのも使ってくださいって言って、当時売り込みがすごくあったんです、アメリカから。でそれを使うと冷えないんですよ。で苦情が多かったんです。だからやっぱり前のフロン12とかそれ戻してくれって言うんで、しょうがないまたフロンガス使ったりする覚えがあります。でそれを使わなくなってしばらくしてから、大体フロンを使わないようにしてからしばらくしてから何が起きたか、フロンガスによってオゾン層が破壊されてるって話だったんです。あれおかしいなって思ったんです。なぜかったらフロンガスのエアコンのガスの交換するときの注意事項をよく読んでみると分かるんですが、あの液体は非常に重いんです。ですからピットってあるでしょ、あのこういう車庫とかで穴の開いてる車の下、穴の開いてる、でその下からエアコンのガスを抜いたりすることはいけないってことなんです。なぜかってその中にあのフロンガスが溜まると中で窒息して死ぬから危ないですよ。重いガスですから上に持ち上がらないから、はい、そういうふうに書いてあるの注意事項で、それが上空に上がるって言うんですよ。で比重を調べてみたらプロパンガスよりも重いですね。だって 3.7 あるんですよ比重が。それが製造圏まで上がる。はあ、そしたらプロパンガスもすごい上がってるってことですよね。だからあれプロパンにして、あのスプレーなんかプロパンかなんか変えたってですよね。あれの方が危ないですね。あれの方が軽いんですね。そう思いません？じゃあ物理的に言ってですよ。ところが話ってのはそういう質問ですね。で、困ったことに、あの、気象庁がゾンデかなんか上げて、大気水分を調べた。そしたら、かなり高いところで、フロンガス発見されちゃったんです。いっぱい。だからソ連になって始まった。だからフロンガス犯人だ。おかしいなぁ。随分上がっちゃったってことは、でも他のガス発見されないってのはおかしいなと思って。で、おかしいなおかしいなと思ってて、私は宇宙開発事業のお手伝いをするんですね。でそこでそういう先生たちにいろいろ話して、それは当たり前だって言うんですね。人工衛星いっぱい落ちてるだろうと。はい、人工衛星の冷却バテでフロンをいっぱい使ってるよと。だからあれが大気圏内でバーンと爆発すると、フロンガスが飛び散るんですね。そうすると空が降ってくるんですね。あれ降ってくるんです。だから検出できた。でも、フロンガスだったっていうのはすごいんですよ。つまり、放射線がぶつかって分解すると、フロンではなくなるわけですよ。で、フロンでなくならないと塩素は出ないわけですから、これはフロンでいたってことは安全なんです。で、フロンガスでない状態の分裂した状態の気体が発見されたら、これはやられてるってことですよね。でもそのデータはないんですね。ということは安全だったってことですよ。それともう一つはロケットによってオゾン層を破壊するってことなんです。ですから僕はあの宇宙開発事業団とや宇宙研の先生たちに対してものすごい親しい先生がいましたから燃料変えろって言うんですけど、あの毎日会うために電力変えろ、電力変えろって書いたら変えてくれました、ね、変えてくれたらいっぱい失敗するんですよ、ね、で失敗したのはおめのせいだって俺怒られましたけど、あのその代わり大会安全だったんですね。それからパーが出なかったんです申し訳ないんですけど、あの私はあの環境のためにいいことをしたと思ったんだけども、その分莫大な金がかかってしまった。ロケット途中で落っこっちゃったりとかね、力不足になったとか、ね、私のせいだったんです。でも燃料やっと回路できました。この間やっと成功して、俺もう胸をなで下ろしたんですよ。申し訳ないことしたなと思ってね。ただし日本だけです。これが成功したことは、これでやっと海外に文句言えるんですね。で、海外のロケットもこういう燃料にしてくれって今度言えるようになると思います。率先してね。でもそういう意味では僕はいいことしたんじゃないかなっていう思いがあります。っていうのはまあそういうようなことをやってたんですね。こうやって考えてくると、この要素、例えばこのまま言ったら、まあ確かに環境問題とかそういうのが、20年後。よく考えてみるよ。20年後って、俺40の時の20年後って言うと、ちょうど、ソロの私ですよね。そうすると、臨時体験に行ったら次がもうじき近づいてくるんですよね。で、俺どっち行くかですよね。薄い方なのか、濃い方なのか。で、濃い方だと多分 99.99% 濃い方だと思うんですよ。このまま一体何が起きるかってことです。じゃあその話をちょっとしましょうね。これから近未来にどういうことが起きるかっていうと、どんどん仕事がなくなっていきます。物質、ものすごく増えてきて、物余りから産業構造が停滞します。停滞してお金の価値もどんどんなくなっていって失業者が増えていきます。で路上生活者がどんどん増えてくるようになります。その人たちは生活していかなきゃいけないから、どういうことをするかというと食べるものを奪い合ってきます。無政府状態にどんどんなってきます。世の中腹減って我慢する人は珍しいです。で死んでくる、黙って死んでいく人はいないですね。人のものどうです、皆さん正直なこと言ってすごく腹減っている時、子供がなんか美味しそうなパン持ったらなんか飲みません、なんとなく
止めろとか、あのバサッと取るとか、正直言ってください、正直に。私しますよ。皆さんどうですか？取るでしょ？正直言って取るでしょ？で、半分ぐらいやるかもしれないね。まあまあ、それはいいんだけども、それは良識あるとかもしれないんだけど、中に殺してしまう人もいるかもしれない。まあ、わかりませんよ。あるいは人のチームすぐに入るかもしれませんね。それからスーパーとかなんかあると、なんとなく目ぼしいものがあったら、食っちゃったも勝ちですね。あ、いや、そう思いません。だって、飾ってそんな持ってきて、こっそり食わないよね。あったら、そのつかんで食っちゃうよね。食っちゃったもの勝ちですもんね。よく覚えてください。今から練習してたの。でも、そういう風になってから、食べるものが都会ではすぐなくなります。で、路上生活者はどんどんどんどん失業者増えてきます。働く場所がないんです。で、そういう人たちが今度食べるものをあさって都会で食うものなくなってどこ行きます？田舎です。年寄りが一生懸命備蓄してるんです、ね。うちの親戚のためとか、息子のためとか、なんだかんだ言いながら、一生懸命溜め込んだり、これを出荷するとどうのこうなと思ってない、みんな盗まれて、もう始まってますよね。はっきり言って、だいぶ盗まれたりするんですよ。そうすると、気がついたら種もみもなくなれば何もなくなりますね。だって食うのが忙しいですからね。そうなったらどうなりますかね。あれが出てたいし、草も木もみんな食っていきます。それが近いうちに起きなきゃいいなって俺は思ってるんですね。だからここで思うのは、あの臨死体験が正しくないことを祈りたいですね。しかし一つ方法論があるんですね。これは緑の多いところで生活できるからです。これには大変な努力が必要になります。これにはまず物の考え方から変えていかなきゃいけないんですが、お金っていう価値観を捨てなきゃいけないんです。で、皆さん今生活してて、人とこう比べっこしたり、あのうちよりいい車に乗りたいとか、いい家に住みたいとか、裕福な生活をしたいとかっていうのは、どうしてこういう社会になっちゃったかって、お金の社会なんですね。お金を持ってると人と比べたがるんです。ね。で、お金のために、お金を売るためにある会社に入って、みんな右へ習いで同じような仕事をしなきゃいけない。で、世の中の規則を作って同じような生活をしていかなきゃいけない。人間性ってどこにもないんですね。ね、金を儲けるための手段で人間を変えていくんですね。仕事をさせるんですね。だから僕は小さい時に、あの子はもう個性があって素晴らしい子だって言われたんです。小学校入ったら、あの子は変わり者だって言われたんですね。なんで変わり者か、世の中同じ人がいないはずですよ。だけど同じにしろっていうことは、合ってる人はいいんですよね。そのことに対して合わない人はやはり無理だったんですね。本来合わないようにできてるんですよ、お互いが。つまり一人一人が絶対ぶつかり合わないようになってる、それぞれの個性が。ですから、それを横一列に並べようとすると、どうも不平不満が出てくるわけです。比べると、そういうことなんです。で、皆さんに言いたいんですが、お金を手放したらどうなりますか？お金を手放したら。比べることもなくなりますよね。うん、奪い合いはないでしょう、ね。で、お互いに提供しちゃってたらどうでしょう。そういう社会ができるかできないかです。で、太古の大昔はそういう時代だったんです。ですから、土地を自由にどうぞ、何もどうぞ。だけど必要以上に持っていく人はいなかったようです、ね、損得があると必要以上に持っていきますけど、損得がなければ必要以上に持っていく必要性はないんです。という社会を私たちはこれから築くことができるかできないか、つまりお金のいらない社会を築くことができるかできないか、それと同時にゴミとかそういうものを処分できるかどうか、それから私たちは薬というものを開発して、あの化学物質をどんどん作ってますけども、それによってどんどん自然環境を侵してますよね。こういうのを飲んでると体も病気になりますし、特に畑とかそういうところで最近は農薬や化学肥料いっぱい撒かなければならなくなったということは、はい、ね、はい、わかりました。まだ大丈夫そうですよね。ということはね、例えば本来土の中でいろんな微生物の社会があって、その中で栄養分とかそういうものを植物に与えてるっていう循環があったはずです。ところがそこに化学肥料や農薬なんか撒くとどうなるかというと、土壌の中のそういう微生物は死んでいっちゃうんです。それをまた今度死んでいっちゃったから、それを補うための栄養分をどんどん打ち続けるんです。そうすると土がどんどん死んでいっちゃうんですね。で、何年かするともう連作障害を起こしますね。作れなくなります。で、そのうち土を入れ替える作業をしますね。そういう農業をやってたらダメですね。これ今みんなそうです。で、そういうものを食べてる人たちはどうなるでしょう。体の中に化学物質がいっぱいありますね。例えば皆さんが食べるものを食べて、循環していれば病気になりませんね。ところがストレスやそういうものなんかが体に入ることによって体の中がどんどん汚れていきますね。そういうものを排泄するものは力もなくなってきます。そうするとエネルギーが供給できなくなってみんな病気になるんです。その汚れを薬というもので分解しようとすると、 化学反応がある限り必ずどこかでまた余分な汚れを作ります。そうするとそれが副作用という形で追っかけっこになりますね。でそんなことをしたら病気は治りませんね。そうじゃなくて循環機能を促進できるだけの体液を作らなきゃいけない、よくなります。そういうものが今現在この地球上にあるかといったら面白いんですが、地球の環境さっき変わったと言いましたよね。大洪水によって引力も増した。そうすると生命が誕生した時の条件がもうないわけです。だから今の環境の中で私たちが生きている限りはやっぱりどっかストレスはずっと増えていくことになります。でそれを再現して戻すにはその太古古代の状態の、水を作り出すしかないです。循環機能の強いやつ、これは実際に実験的にやってみたらそれができましたね。ですから大洪水の後に体の状態やものすごくストレスを感じるようになった人たちはそれを癒すために昔の状態の水を再現しようという研究をした。でそこでできたものがやっぱ圧力とかそういうのを加えていくと変化するということで、ですからルルドの水とかあるいはまあ、日本でもまあお寺やお寺作った神社なんかで大きな岩の岩倉から出てくる水っていうのはすぐ体を癒すっていうのはなんとなくみんな分かったんですね。ですがあれは持って帰っていくと大概戻っちゃうんですね。戻ってしまうんでさ、まあ、その場で飲んでる限りはいいかもしれないですが、いつまでも継続はできないんです。ですから継続できるにはその水をそういう状態で固着させるっていうことの技術ができるかできないかということになるんですが、あの水もその圧力とかそういうのではいろんな変化をしてしまいます。私は水の、まあ、それがヒントになりましてがんを治すお医者さんたちとグループに入りましてその病気を治そうとしたときにやっぱそこに行ったんですけども、まあ、ちょっとついでですから言いますけども、そのがんを治すときにがんって何なのとかね、病気って何なのってなると思うんですが、お医者さんに聞いたらね、病気の定義を言ってくださいって言ったらわからないんですよ。じゃあ薬を飲んだら病気はどうやって治るんですか、どういうメカニズムで治るんですかって言ったらわからないんですよ。で私はしょうがない調べたんです。生命体っていうのはもともと例えば細胞とか栄養分で構成してますね。これを乾燥させた状態で机の上に並べてもかき混ぜても何の反応もしないんです。何が足りないと思います？水なんです。でこれを水に溶いて初めてイオン化してお互いが引き付け合っていって化学反応を起こします。で化学反応を起きるときは出るのは必ず熱エネルギーと不純物が出ます。それは水が運び出してでろ過して不純物をしっことして出ます。そして熱は体温として放出されます。で残ったものがエネルギー栄養素になるわけですね。でそれが一回なくなると次はまた供給されます。そしてその循環がずっと繰り返されてきます。ところがこの中に汚れが溜まってくるとそのエネルギー栄養になるものがそこに運び込めれなくなります。それはどういうことかというと水を汲んでその水に塩をどんどん溶かしていくと飽和状態、つまりこれ以上溶けないという状態になってきます。それに近い状態になるともう栄養は細胞まで到達しません。そうするとこの細胞は栄養がいかなくなるから弱っていっちゃうんです。それが病気です。で薬はどういうものかって言ったらこの汚れをと反応する薬をどれか与えていくと反応するやつが出てくるんです。そして反応してこれが分解するんですね、汚れが。そうすると循環が戻ってくるんですが、反応したということは必ずあるのは熱エネルギーと不純物が出るんです。でそれがどっかでまた汚れを作るんです。これが副作用ってやつですよね。ですからそんなのを追いかけていったらいっぱいあります。で病気の数も汚れる種類によっていっぱい出てくるわけです。そしたらある意味では無限大に近く病気ってのは存在するということです。薬もそれに近いだけ存在するということになります。でも一番の原因は何かって言ったら体液が汚れているということです。その汚れを取り除けば一番いいわけですね。そういう活性した水を作ろうということになりました。で私はその地球で生命が誕生した時の条件を全部計算しまして、その時の地球の引力、そしてその時の気圧、それを、まあ、引力はちょっとあれなんですけど気圧ではやってくれて、それで実験的にやってみて一つだけ分かったのは、そういう圧力を加えていって、やってみたら一箇所だけ圧力の差でいろいろあるので一箇所だけ物を腐らせない状態ができます。何年経っても腐らない、1年ぐらいでは腐らないような水ができました。場所が見つかりました。でそれを再生して、そしてそれを固着、そのまま変化しない水を作ろうとしたんです。水ってのは例えば圧力を加えても圧力抜くと戻っちゃうんです。お湯にしても冷めると戻っちゃうんです。水ってのは必ず戻る性質性格があるんです。だからその圧力のある程度加わった状態をそのまま保った状態、それはいつまでたっても変化しないという状態を作り出したくてそういうものを作ったんですね。そしたらそれに成功しまして、それは当然植物や人間だけじゃなくて当然いろんなものに生命体に対してものすごく循環機能を促進するということが合わせて、そしてそれを命名したのが太古の水ということなんです。これ実は水の発明とかこういうアイデアというのは特許の対象にならないんですね。そのためにどうするかというと、こういう効果効能のあるものを太古の水ということにしました。で今やっています。で今はお医者さんたちを通じてがんの治療とか、それから筋トロフィーとかいろんな病気、エイズとか そういうものに全部やってまして、今かなりいい成績上がっています。でやがては厚生省の方でもそのうちこれを効能を歌ってくれるようなものになると思いますが、今そういう意味ではちょっと今皆さんに言ってもあれ、まあ、一応内緒なんですけども、治験をしていただいています。でそれで治験で効果効能がはっきりしてくれば、今度ははっきりそういうことを歌えるお水ということになります。でもこういうお水というのは、実は僕はこれを作ったのはもう 20年前なんです。この理論に達したのは。で当時はもういろんなことを言われました。そして潰されました。で潰れてもう世の中に出す気がなかったんです。うちの家族だけで助かろうと思ったんですけどね、うん、そしたらそれから何年かしたらがんの人がいて、どうしてもその九州産の水を使いたいという人がお医者さんが出てきまして、やって今度は MRI とかいろんな機械があるからいろいろ調べられるからということをやったら、やはりすごい血液データとか全部が良くなってきて、そういう症例がいくつか出てきたら、いろんな先生が使わせるということになって、僕はやる気なかったんだけども、現役がなくなったからなくなってくるからもう出さないって言ったら、そしたら治った患者さん、末期がんで膵臓がんで人たちとか治った人たちがみんなでお金出し合ってくれましてね、治療を続けてほしいって、薬を開発してほしいということで、いやいやながらやったんですけども、いやいやってことないけど率先してやりましたけども、そしてそれがまた成功しまして、今度は大量に作ることができまして、でもまだ実験段階ですね。でそれで今やってますけども、まあ、いろんなことがあってきました。でその水が太古の水ってやつですね。でこれ水ができるまでに約2年半かかります。はい、1滴2滴まで2年半ですね。非常に貴重です。で最近変な水、20年前に作ってから5年間ぐらいはそういうのは出てこなかったんですが、私が辞めてから20年前に辞めてから水がどうもがんとか病気に効くらしいという噂が起こっちゃったんです。そうしたら、まあ、いろんな水が出てきたんです。だからそういう人たちと一緒になりたくないとってずっと調べてくれたんですけども、どうしても出してほしいということで今出したんですが、やっぱりいろいろと勘違いされるんですね。水、キッサの水とこの水同じですと違うってよく言うんですが、そんな簡単には魔法使いみたいには水は絶対ありえないです。ちゃんとこれは計算したり、そういう状況を作るって非常に難しいです。でわずかな差があったらそういう水には絶対なりえません。ですがそういうことをよく理解していただいて、なんか僕がどっかで圧力って言ったら、ものすごい圧力を加えた人がいてね、これはもう体にいいんだって言って、すごい圧力を加えた水、それは違うってやつですよね。で実はこれはものすごい微妙です。すごい微妙です。でこれを作るにはただ圧力を加えただけではダメなんですね。いろんな要素が加わってこないとダメなんです。ということだけをまあお話ししていて、私は臨死体験をしたことを全部世の中に役に立てるために、それをまた理論化させて具体化させたら、ちゃんとそういうものができている。今ものすごいゴミが溜まったり、いろんなゴミが溜まっていると思うんですが、例えばニッコップで燃やされないとか、ダイオキシンの出るようなものがいっぱいあるんですが、それ処分できないわけですね。ところがあれを燃やさないで高温を使ってお金をかけないでやれば処分できるんですね。そんな魔法みたいなことができるんですよ。皆さんよく知ってるでしょ。お天道さんを使えばいいんですね。で私たちみたいに星見てる人間は太陽の光を集めればいいんです。例えば2000度ぐらいの温度 その光の束にしてやれば、ああいうのは空気はいらないですね。で空気を抜いておいてガラスだけでいいですね。そしてそのもののところに光を与えてやると、その振動によって全部分解してしまいます。そして炭素とか、それから水素、それから水、そういうふうにみんな分解して物質分解してしまいます。そうしたら全部安全なものになります。こういう研究して、これ特許を出しました。その前に厚生省、なんだっけな、環境省とか、それから通産省の研究所とか、それからファインセラミックという研究所とか、そういうところにこのアイデアを全部言ったら、皆さん驚いてましたね。なぜこういうアイデアに気がつかなかった。気がつかないから良かったんですけどね。ですからこれからまず各廃棄物も多分これでなら処分できると、完全処分できるということも分かってきましたし、いろんなゴミ、産廃とかシュレッダーゴミ、いろんなものがこれによって処分できるということが分かってきました。今はどうなっているかというと、今はいろんな企業がちょっと今、取り合いになっていますね。ですからちょっと今私も困っておりますけれども、まあ、いずれ皆さんにこの臨死体験で見せたことのアイデアを使った商品もの、それから未来で多分これ出てくるだろうというものを具体化させたら、本当にやっぱそうになってくるということですね。だからそういう意味では僕は良かったなと、心底になっていろんなものを見て、なんとなく天才っぽく見れて、すごいなっていう本当は見てきただけなんですけども、まあ、それをちゃんと科学というものにすり合わせしながら世の中にするということで、それが具体化して現実のものになれば、ちゃんと世の中に役に立つと。で最後に皆さんに言いたいことは、皆さんはさっきも言った菩提の意識というのがある、そしてこの肉体を借りているということなんです。そしてこの肉体を使ってこの地球で生きるというためには、それぞれの能力やあれが必要なんですね。その能力をやっぱり皆さん自分で見出してほしいんです。でよく言われるのは、
こう信仰される方がいたり善を組んだりしているんです。それは人間の脳の範疇にしかいないんですね。本当の無の状態ではないんです。無っていうのは自然と同化する瞬間なんですね。夢中の状態はありますけどね、善を組んで要するに瞑想するときっていうのは自分の意識の範疇しかいないんです。物質の世界しかない。意識ってのはそれもはるかに大きいはずです。ですからそれを本当に超えたときには自然界と同化します。そうするとそこに全ての答えがあります。その答えは皆さんが探してください。その中で自分の役割はどこにあるかを見つけるのは私ではない、皆さんが自分で見つけるしかないです。でそれを見つかったらその人の能力を向き引き出すことです。自分の体は今借り物です。その借り物の能力を自分の意識で引き出して思いっきり使い切るということです。そして死ぬ瞬間にどう思うかというとやったねと思って死んでください、ね、これが一番です。で多くの人たちはほとんどそうだったんですが、みんな信仰心が強かったりいた人たちはみんな地獄を見ます。それは何かといったら自分のやる本来の役割をやらなかったことに気がつくんです。ものすごいその時につまらない思いをします。私も経験者です。ということでね、一回終わります。どうもありがとうございました。